はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、なぜプロは似たような戦術なのかということでお話をしていきます。話の結論は、結果にこだわって内容にこだわらないからということになります。ぜひ最後までお聞きください。まもなく9月が終わります。早いもんですね。そして10月に入ると、バスケットボールの楽しい、時期がやってくるということで、NBA だとか、そして B リーグなんかがこう始まるというシーズンですね。特に今年のシーズンはですね、まあ NBA に関して言うと、八村選手が、まあレイカーズでですね、主力として大きく活躍する、そんな期待がありますし、そして河村選手が NBA にできるかどうかというところにも注目が集まっている、そんなシーズンになります。一方 B リーグの方はですね、NBA から帰ってきた、渡辺裕太選手をはじめ、まあオリンピック、日本代表で活躍したスター選手がですね、たくさん、いるリーグなので、いつになくこう人気の、まあ、シーズンになりそうですし、まあ、チケットなんかもね、まあ、いい意味で非常に取りにくくなる、そんなシーズンでですね、大変盛り上がってると思うんですね。で、私プロの試合を見れば見るほど思うんですけど、最近どのチームもやっぱり大きくは似たような戦術をやってるチームが多いと思うんですよ。NBA のチームで行くとね、ほとんどのチームが、まあ、それ細かいところはね、違いますよ。いろいろこだわりどころあるとは思うんだけど、大きく見ると昔よりも似たような戦術やってるチームが多いと思うんですね。例えば、ディフェンスを大切にすると、ディフェンスを重視するっていうところはもうどのチームも共通でやってますよね。昔は結構ディフェンスはもうほとんどなくてね、オフェンスが8人、ディフェンスが2、有名なね、漫画スラムダンクの豊玉高校じゃないですけど、もうラン&ガンなんだと、オフェンスで行くんだっていうような指導者もいましたけど、今プロのチームでほとんどそういうラン&ガンのスタイル、ディフェンスなんかいいんだと、オフェンスをやれっていうコーチってほとんどいないように思います。またですね、オンボールスクリーンを使わないチームってのほとんどなくて、もう必ずどこかの形でオンボールスクリーンね、ボールマンに対してスクリーンに行き、そしてそこからズレを作るっていう戦術がもう当たり前のようになってますよね。はい。それからシュートセレクションとしても、スリーポイントシュートを多投するということも、これどこのチームもやってるというふうに思います。まあ昔であればですね、オンボールスクリーンピックなんか使うなとね、ボールに対してディフェンスを寄せるだけだから、それだったら、ボールに寄らないで1対1で抜けという考え方のチームももっと多かったと思うし、それからスリーポイントシュートってのはあくまで水物であると、ね、入る日入らない日があるんだから、もうとにかくインサイドインサイドインサイドでね、2点シュートを重ねていくことこそが勝ちへの、ね、一番確実なパターンだみたいなね、やり方だったり、まあ、戦術的にもですね、いろんな形の戦術考え方があったんですよね。ラン&ガンスタイルのチームもあれば、2点シュートのみを入れるチームもあるし、まあ、ゾーンプレスをやるチームもあるしっていうことがプロの中でも結構あったんですけど、最近はその多様さが減ってきて、どこも、まあ、大きく見るとディフェンス重視で、オンボールスクリーンを使い、スリーポイントを多投する、そしてペースの速いバスケットをするっていうところがすごく多くなってきたと思います。はい。なんとなく、この感じ、この流れはですね、あなたも感じて、いただいてるんじゃないかなと思うんですね。じゃあなぜそういうふうにどこも似たようなね、対極的に見るとどこも似たようなバスケットをやってるかっていうと、これはもうプロは結果にこだわってて内容にこだわってないからということの一つに尽きると思います。まあ、なんか指導者としてですね、私も思うのは、三原のバスケットといえばこれとかね、どこどこ学校、どこどこ中学校、どこどこ高校のバスケットといえばこれみたいなのってすごくこう憧れるし、かっこいいんですよね。伝統のね、プレスと速攻みたいなね、どこどこ高校といえば、誰々先生といえばこういうバスケットみたいなのね。でもそういうのが少なくなってきて、いいものをどんどん取り入れていくっていうような、考え方になると、やっぱりこれだけ情報が溢れている時代ですから、いいものはいい、悪いものは悪いっていうのが昔よりもはっきりしてきた時代だと思うんですよね。なんか、もうラーメン屋さんとかで例えてもね、まずいラーメン屋さんってほとんどないじゃないですか。なぜならばこれ作り方がもうインターネットに載ってるので、素人でもある程度美味しいものを作りやすくなった時代になってますよね。それと同じように、独学で自分なりのこだわりでやらなくても、調べれば どういうバスケットをするのが一番効果的なのかっていうのがもう分かりやすくなってる時代ということですね。で、それこそ世界中の試合を、手のひらのスマートフォンで見ることができる時代ということになってるんで、こういう戦術、こういうやり方をやればバスケットボールって勝つ可能性が高まるよねっていうことを分かりやすくなってる、そういう情報が手に入れやすくなってる時代だからこそみんな似てくるのかなって思うんですね。なのでなんか自分のバスケットスタイルはこれこれね、うちとしてはこれをやると、伝統の何々みたいなのがあるっていうのは結構憧れもするんだけれども、それに固執すると必ず衰退する、そんな時代なのかなと思うんですね。だから変化に富んで、人の真似をどんどんしていくと、結果が良くなるんだったら自分の今までのやり方を捨てて、ね、人の真似をするっていう、そういう指導者の方が多くなってきたし、それこそプロ意識というふうに思っていて、私はこの自分のやり方を捨ててですね、コロコロ自分の、得意戦術、得意なものを変えていくコーチってすごく尊敬に値すると思うんです。NBA でコーチする、B リーグでコーチする、そういう人って本当に、長年積み重ねてきたものも多いと思うし、こうそれこそね、自分の、バスケットといえばこれみたいなものを持っていると思うんですけど、それでも結果にこだわって人のいいものは、どんどん取り入れると、ね、いいものはどんどん真似していくと、そのために今までの自分の考え方はある意味捨てて、今までのものを捨てて、そして自分の結果のために、チームの結果のためにいいものは真似するというような精神って本当にプロ意識だと思うんですよ。内容にこだわるんじゃなくて、プロセス、過程にこだわるんじゃなくて、とにかく自分の結果にこだわるということの表れだと思うので、その大きく見てどこもディフェンスを大切にして、オンボールスクリーンを大切にして、スリーポイントシュートをたくさん打ってペースアップの試合をやるっていうのは、どこの世界でもやってるっていうのは、これはもう結果にこだわってる人たちの集団だからというふうに言わざるを得ないというふうに思うんですね。なので私たちも自分なりのこだわり、もう自分はずっとこれやってきたんだから、このスタイルで勝つんだね、このスタイルで優勝したいんだみたいなものは、いい面もありますけれども、固執しすぎると時代から取り残されて、やっぱり勝ち、チャンスを逃すっていうことにもなるかもしれないので、常に情報をアップデートして、人の真似をするべきところはすると、自分の考えを捨てるときは捨てるという柔軟性が非常に重要だと思うし、まあ、プロの、ね、試合がこれから始まりますけども、そんなことを、ね、頭の片隅に置きながら、試合観戦すると面白いかなという、そんなお話です。ということでもうちょっとだけお話しますので、お付き合いください。今日の放送いかがだったでしょうか。ちょっとでもなるほどなと思った方は、ぜひ、ハートマーク、いいねのボタン押しといてください。いいねのマークが多い、放送はですね、私の中でのフィードバックとして、あ、こういう放送が皆さんお好きなんだなというね、そういう参考にさせていただきますので、ぜひ高評価の方をよろしくお願いします。また、まだ、チャンネルフォローしてないよという方は、ぜひチャンネルのフォローをしておいてください。そうすると、私の、放送があなたの手元に届きやすくなります。では、昨日の放送はですね、はい、結果を出す3つの基準ということで、まあ、今日の、前編みたいなものですね、結果を出すためには内容にこだわらないと、内容よりも結果にこだわるということで、取り組んでいきましたけれども、その放送を聞いての、コメントをお読みいたします。影島さん、良いテーマのお話ありがとうございました。教員の中でもやりたいかやりたくないかで決めている人がいると感じます。学校やチームを良くするために人から好かれるかどうかで決めずに行動していき、結果を出せたらと思います、ということでね、自分の言葉で、ご自身の言葉でまとめていただいてありがとうございます。中堅さん、今日も気づきをありがとうございます。指導の際に気をつけるリストを作成しているのですが、そこに加えさせていただきます、ということでね、この指導の際に気をつけることリストね、これちょっと知りたいですね。ありがとうございます。そして金城さんでしょうか、金城さんでしょうか、間違えたらすいません。今日もありがとうございます。指導方針で少し悩んでいたのでありがたいテーマでした。他人の目を気にせず、やるべきことはやる、言うべきことはいい、結果を求めていきたいと思います、ということで、応援しております。頑張ってください。コメントありがとうございます。最後、宮崎先生、先日校長と面談があり、先生は勤務時間を短縮するために何かやれることはありますかと聞かれました。なるほどね。結構今でも仕事と部活動とでゆとりがないので難しいと思いますと答えましたと。効率的なことはもちろん大切ですが、自分は凡人なので人より時間を使って何とか努力したいという思いがあります。部活の生徒にも成功する人はまず時間を使ってそのことにかけていると話をしています。今日も良いお話ありがとうございましたということで、なるほどね、これ結構深いテーマですね。これで一本お話ししたいぐらいですね。やっぱり時間をかけるって大事なんですよね。 なんか宮崎先生のその、考えに私も、同意したいなと思います。はい、素晴らしいコメントありがとうございます。ということで今日の、放送に関する発見、感想、気づき、または質問、リクエストなども、コメントでお寄せください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。